いろいろ姿勢情報。8項目あります。番号をつけて読んでいきます。1、結婚。移住婚コネクト事業を開始します。市では平成19年度から民間団体などと会津若松市定住、2地域居住推進協議会以下協議会を組織し、本市への移住や2地域居住の促進を図ってきました。今回協議会では新たな取り組みとして、会津若松市へ移住し結婚を望む人と、移住婚コネクト事業を開始します。結婚を希望する独身男女が、ご自身のプロフィールや希望する相手の条件を登録し、協議会がマッチングのお手伝いをします。市内に住む人で、県外に住む人との結婚を希望する人は、ぜひご登録ください。登録方法、専用ホームページで確認。注意点、スマートフォンやパソコンなどでオンラインミーティングができるインターネット環境が必要。文中に QR コードがあり、登録方法など詳しくは専用ホームページをご確認ください。と書かれています。問い合わせ、地域づくり課 39-1202。2. 成人。成人記念フォトスポットを設置しました。民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、市では新たに成人を迎えた皆さんに、記念写真を撮っていただけるようなフォトスポットを設置しました。成人を迎えた記念に素敵な写真を撮りませんか？フォトスポットの設置場所、会津渓谷堂。成人をお祝いするメッセージカードをお送りしています。成人を迎えた皆さんに、市からメッセージカードを送付しています。18歳の誕生日を迎えて、3ヶ月が経過してもカードが届かない場合は、お問い合わせください。添え書きと写真が1枚あります。会津渓谷堂正面入り口から入って、左奥のスペースにパネルを設置しています。撮影のため、マスクを外しています。パネルには、祝、新成人、会津若松市と書かれていて、男女3人が立っています。3、採用。来年4月採用の市職員を募集します。募集職種、受験資格、一次試験の内容。表の通りです。表です。来年4月採用の市職員の募集内容。縦に募集職種が書いてあり、横には募集職種受験資格第一次試験の内容と書かれています。横に読んでいきます。募集職種、高卒、短大卒程度、事務職、行政、土木職。受験資格、事務職は平成13年4月2日から平成17年4月1日に生まれた人、学歴や履修科目は不問。一次試験の内容、教養試験。土木職、平成13年4月2日から平成17年4月1日に生まれた人、学歴や履修科目は不問。一次試験の内容、SPI 試験、専門試験、保育士、平成7年4月2日以降に生まれ、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持つ人、 令和4年度中に同資格、免許を取得する見込みの人も含む。教養試験、専門試験。保健師。昭和62年4月2日以降に生まれ、保健師資格を持つ人、令和4年度中に同資格を取得する見込みの人も含む。教養試験、専門試験。事務職、行政、氷河期世代採用枠。昭和50年4月2日から昭和62年4月1日に生まれた人。教養試験。表終わります。第一次試験の時ところ、9月25日日曜日に会津稽古堂で、採用人数、8月1日月曜日に公表。申し込み書の配布。受験の受付期間、8月1日月曜日から9月5日月曜日まで。申し込み書の取得方法。人事課や各支所、市民センターで直接受け取る。市のホームページから取得。郵送、詳細は問い合わせ。右側に QR コードがあります。市のホームページはこちらから。内容等に変更がある場合もホームページでお知らせしますと書かれています。問い合わせ、人事課39-1213。4、会所。会津権利擁護、青年貢献センターを開所しました。会津権利擁護青年貢献センターでは、青年貢献制度の利用促進のため、相談の受付や申し立てや貢献人の支援、研修などを行います。青年貢献に関する問い合わせや相談があれば、ぜひご利用ください。住所、一木町鶴ヶ、あざ、下柳原88-4。会津若松市ノーマライズ交流館パオパオ内。センター利用の問い合わせ、23-7258。問い合わせ、高齢福祉課39-1290。障害者支援課39-1241。5、公開。市が保有する公文書の開示、請求などの状況を公開します。市では、個人情報を含むものや、法律などの規定で開示できないものを除き、市の保有する公文書を開示しています。昨年度の開示請求の件数は、表1。表1を読みます。開示請求の件数と処理状況。請求件数77。処理状況、開示35、一部開示31、不開示、不存在、取り下げ、損費、応答拒否、8、処理中3。表1、終わります。請求を受けた市の機関は、表2の通りです。表2、開示請求を受けた機関の状況、請求があった機関のみ掲載。市の機関、市長部局、請求件数61、上下水道局13、教育委員会1、議会2、表に終わります。また、市民の皆さんは、市が保有する個人情報のうち、自己の個人情報について、開示や訂正、削除、利用の中止などを請求することができます。昨年度の開示請求の状況は、表3の通りです。 表3、個人情報の開示請求の件数と処理状況。請求件数3、処理状況開示0、一部開示1、不開示、不存在、取り下げ2。表3終わります。詳しくは大手町第二庁舎2階の市政情報コーナーや市のホームページで見ることができます。また、ページ右側に QR コードがあり、市のホームページはこちらからと書かれています。問い合わせ、総務課 39-1211。6、表彰。有料建設工事が決まりました。市では、令和3年度に完成した公共工事のうち、優れた工事を次の通り表彰しました。表になっています。表彰を受けた公共工事。表彰部門、工事名、表彰者と呼んでいきます。表彰部門、道路、工事名、都市計画道路、会津若松駅、中町線、道路改良工事。表彰者、株式会社弓田建設。橋梁、三宮橋、橋梁補修工事。有限会社、飯豊産業。下水道施設、公共下水道管埋設工事。南四号雨水幹線、第一工区。長島建設株式会社。水道施設、川東町八田、二工区、排水管敷設替え工事、会津ガス株式会社、建築、城前団地更新住宅第三棟、新築工事、会津土建株式会社、電気設備、更新住宅城前団地第三棟、電気設備工事、株式会社萩生田電設。外構、城北小学校駐車場整備工事、株式会社弓田建設。表終わります。問い合わせ、契約検査課 39-1212。 7、募集。子ども未来基金、事業助成金を活用した活動実施団体を募集。対象団体、次のいずれかを満たす2人以上で構成される団体。市内に住所か主たる事務所がある。子育て支援の活動実績がある。営利、政治、宗教活動を行う団体や、暴力団員が所属する団体などは対象外。対象事業、次のいずれかを満たす子どもと子育てへの支援の推進に寄与する活動。子どもの健やかな成長を支える活動。支援を要する子どもとその家庭を支える活動。親の子育て力の発揮を支える活動。地域の子育て力の向上に資する活動。その他、市が認める活動。市の他の事業や国、県、他の地方公共団体などからの補助を受ける事業は対象外。対象経費、事業を実施するために必要な直接的な経費、団体を運営するための人件費や経常的な経費などは対象外。対象期間、10月から来年3月10日金曜日の180日間未満。 助成上限額1事業につき25万円。申請期間9月1日木曜日から22日木曜日まで。申請書類、子ども家庭課で受け取るか、市のホームページから取得もか。子ども未来基金への寄付にご協力ください。城下町会津まちづくり寄付金。ふるさと納税により寄付ができますのでご協力をお願いします。左端に QR コードがあります。市のホームページはこちらからと書かれています。申し込み問い合わせ、子ども家庭課 23-4545。8、道路。市が管理する道路の損傷、情報をお寄せください。市が管理する道路の損傷情報を市のホームページから報告できるようになりました。道路の穴や側溝の蓋などの破損、カーブミラーの不具合などを発見したときは、市に情報をお寄せください。ページ左下に QR コードがあります。市のホームページはこちらからと書いてあります。問い合わせ、道路課39-1267。